皆さんの中にはですね、映画を見るのが好きだという方多くいらっしゃることだと思うんですけれども、各位私もですね、子供の頃に父親にですね、何度も映画館に連れて行ってもらって以来ですね、すっかり映画好きになりまして、まあ今はですね、インターネットで、ストリーミングで映画見れますけれども、まあその映画も含めて、これまでに多くの映画を見てまいりました。で特にですね、最近の映画っていうのは映像効果ですね。音とか映像効果非常に素晴らしくてですね、まあ、一体どうやってこの映像を撮ったんだろうかとね、思うような、はーっていうようなですね、シーンがたくさんありますね。でそういう時にですね、私がちょっとやるのはですね、メイキング映像っていうのがですね、YouTube とかにあるわけであります。メイキング映像ですね。でこれはですね、その映画を撮っている人々を撮った映像ってことですね。映画を撮っているところをもう一台カメラ外から撮っていると。で、それを見るとですね、ああ、どうやってこの映画を撮ったのかっていうね、いわば舞台裏を見ることができるわけですね。でそして、ああ、なるほど、こうやって撮ったんだなとこう納得できるわけでありますけれども、さて、そこでですね、実は私たちがこう歩んでいるこの現実の世界にも、実はそのような舞台裏があるとしたらどうでしょうか。先週から見ております、このダニエル書の後半で語られているということはですね、実はそういうことなんであります。私たちはですね、なかなかそうは考えないですね。世界の歴史というのは一般に、指導者たちがですね、ただ自分の意志とか欲望の赴くままにですね、気の向くままに行動した結果、こういうことが起きているんだと、そういうふうに考えると思うんですね。しかし、聖書はそうではないよ、と語るわけであります。私たちは、舞台の表しか見えていないんですけれども、実は舞台の裏には、歴史を支配して導いておられる神様が、確かにおられるんだ、ということなんですね。で、そういう主張はですね、なんかこう、奇想天外なことをね、言っているように思えるかもしれませんけれども、実際に私たちがダニエル書を読んでいくときに、ああ、それは実は事実であって、そういう神様が、舞台裏を知っておられる神様がおられる、その存在をですね、受け止めていくときに、私たちの心はですね、安定して、そして、揺り動かせることのない歩みができるようになるとわかるわけであります。では、ダニエルに明かされたその舞台裏とはどのようなものだったのでしょうか。ご一緒に今日も聖書を開いていきたいと思います。早速ですけれども、その時代はいつの時代のことだったのか。一節にそのことが記されておりますので、一節をもう一度読みしますが、ベルサタル王の治世の第三年。はじめに私に幻が現れた後、私ダニエルにもう一つの幻が現れた。まあ、ベルシャツァルという人が出てきますけども、この人は古代バビロニア帝国のまあ最後の王でありまして、その第3年というと大体ですね、紀元前550年頃であります。先週ですね、開いた7章からすると2年後のことですね。で7章ではですね、ダニエルは4頭の獣の幻を見たわけです。4頭の獣ですね。でそれは古代の中近東に、これから現れる4つの帝国を表しておりました。で、今日の8章になると、その4つの獣のうち、4つの帝国のうち、最初の2つの帝国にスポットが当たるわけであります。ですから、今日登場するですね、獣は2頭だけですね。では、その2頭のうち最初の方をですね、見たいと思うんですけれども、2節から4節。私は幻の中で見ていると、 私はエラム州にあるスサの城にいた。なお幻を見ていると、私はウライ川のほとりにいた。私が目を上げてみると、なんと一匹のお羊が川岸に立っていた。それには二本の角があって、この二本の角は長かったが、一本はもう一本の角よりも長かった。その長い方は後に出てきたのであった。私はそのお羊が西や北や南の方を角でついているのを見た。どんな獣もそれに立ち向かうことはできず、またそれから救い出す者もいなかった。お羊は思いのままに振る舞って高ぶっていた。まあ、なんともね、凶暴な羊がこう登場しているわけでありますね。で、私たちはですね、羊と聞きますとどうですか？こう、のんびりとしたね、可愛らしい、なんていうんですか、白い羊をですね、イメージする、じゃないかと思うんですね。ですから、この羊ってなんかね、空想上の羊なのかなとこう思うわけですけれども、実はこの時、ダニエルが見ていた羊はですね、ヤコブ羊と呼ばれている、大きな角のあるですね、種類だった、と思われるわけですね。このような、ですね。で、このヤコブ羊はですね、まあ、4本角があるのが、まあ、普通でですね、中には6本角があるのもいるんだそうですね。で、角はですね、こう渦巻き状に曲がっていることが多くてですね、硬くて非常に強いわけであります。ですからですね、この羊はですね、非常に力のある国を象徴的に表しているわけですね。で、ダニエルが見た羊の場合はですね、角は2本だったって言うんですね。で、しかし1本は長く、1本は短かったというわけであります。ですからこれはね、2つの国が合わさっているね、国だったことがわかるわけですね。そしてですね、この西とか北とかですね、南とかですね、自分から見ると左側をですね、こうついているわけでありますから、この国はですね、もともとは東の方にあったっていうことがですね、わかるわけであります。で、このプロフィールに合うのはですね、メドペルシャ帝国というですね、帝国ですね。で、このメドペルシャという国はどんどん力を増していきまして、今ダニエルがいるバビロン帝国というのはですね、だいたい10年後ぐらいにですね、滅ぼすことになります。お羊が非常に凶暴だった、ね。あちこちを角でついてですね、行ったっていうのはですね、そういうことを表しているわけであります。さあ、続いてですね、ダニエル二つ目の獣を見たわけでありますけど、それは五節からのところですが、私が注意して見ていると、見よ、一匹の親木が地には触れずに全土を飛び回って西からやってきた。その親木には際立った一本の角が額にあった。この親木は、川岸に立っているのを私が見た、あの二本の角を持つお羊に向かって激しい勢いで突進した。見ていると。このヤギはお羊に近づき、怒り狂ってお羊を打ち倒して、その二本の角をへし折ったが、お羊にはこれに立ち向かう力がなかった。ヤギはお羊を地に投げ倒して踏みつけた。お羊をこのヤギから救い出す者はいなかった。このヤギは非常に高ぶったが、強くなった時にその大きな角が折れた。そしてその代わりに天の四方に向かって際立った四本の角が生えてきた。まあ、今度はですね、おヤギがイメージの中に出てくるんですね。このヤギというのも長い角をですね、このように長い角を持っている動物であります。で、しかしダニエルが見たですね、幻に出てきたヤギの角っていうのは一本だけで非常にですね、長い強力な角でありました。で、しかも、このヤギはですね、地に触れないって言うんですね。ですから、空中をこう飛び回るようなですね、感じで、西からやってきて、そして、東の方にいた先ほどのお羊に突き倒してですね、あっという間にやっつけてしまうんですね。しかし、そのやっつけたのもつかの間、その強さの絶頂期になって、突然角がポキッと折れてしまって、代わりに四本の角がですね、東西南北にこう生えていった。これは何を表しているかというと、一人の偉大な指導者が突然亡くなって、その後を四人の権力者が継ぐということを示していますね。で、このヤギがですね、象徴的に表すものは何かというと、紀元前330年頃に登場しました、ギリシャのアレキサンダー大王というですね、人ですね。 で、これは前のお羊の時代からだいたい200年ぐらい経った後の話です。実際この通りにですね、アレキサンダーってもともとはね、ヨーロッパの人ですよ。ですから西からやってくるんですね。ギリシャってヨーロッパですからね。で、そこからこうやってきてですね、飛ぶようなスピードでペルシャを滅ぼして、そしてインドにまで達するわけでありますが、その途中でですね、熱病にかかって、あっけなく30代で亡くなってしまいますね。で、そのアレキサンダーの後、じゃあ誰が継ぐんだっていうことをめぐって40年間もですね、このギリシャは内戦に陥るわけでありますね。そして最終的にアレキサンダーの4人の将軍がですね、この帝国を4つにこう分割してね、治めようじゃないかということで、4つにですね、分割して治めるようになるわけで、それがこの地図に載っておりますけれども、プトレマイオス朝のエジプトと、そしてセレウコス朝のシリアと、アンティゴノス朝のマケドニア、そしてルシマスコフス朝ですね。で、この中でもですね、真ん中にありますですね、まあ黄色のセレウコス朝のシリアはですね、圧倒的な力を発揮しまして、他の3つの王朝を圧迫するんであります。で、このセレウコス朝のことを表しているのが9節からのところに記されている小さい角っていうね、表されているわけでありますが、9節。そのうちの1本の角からもう1本の小さな角が出て、南と東と麗しい国に向かって非常に大きくなっていた。それが大きくなって天の軍勢に達し、天の軍勢と星のいくつかを地に落としてこれを踏みつけ、軍の長に並ぶほどになり、彼からジョークの捧げ物を取り上げた。こうしてその聖者のもとへは覆された。その背きの行いにより、軍勢はジョークの捧げ物とともにその角に引き渡された。その角は真理を地に投げ捨てことを行って成功した。私は一人の聖なる者が語っているのを聞いた。すると、もう一人の聖なる者がその語っている者に言った。ジョークの捧げ物やあの荒らす者の背き、そして聖女と軍勢が踏みにじられるという幻はいつまでのことか。すると彼は答えていった。2300の夕と朝が過ぎるまで、その時聖女の正しさが確認される。この小さなね、後から生えてきた角というのはですね、セレウコス朝シリアの8代目の王のアンティオコス4世エピファネスという人のことでありますね。で、彼が王になったのは紀元前175年頃です。で、この小さな角はですね、ある際立った特徴があるんですね。それは何かっていうと、麗しい国を蹂躙する。そして天にまで立てついて、一部ですね、その攻撃を成功させるということなんですね。で、これは何を表しているかと言いますと、麗しい国ってのはイスラエルのことですね。で、そのイスラエルを、と、その首都のエルサレムをですね、蹂躙する。神の民はですね、そのようにして攻撃するということを表しているわけです。で、その時に礼拝の場所としてのエルサレムは破壊されて、神殿は汚されて礼拝が行えなくなる。そういうありさまを示していますね。また特に12節を見ると、彼は真理を地に投げ捨てことを行って成功したとも書いてあります。これは衝撃的な言葉ではないかと思うんですよね。私たちはですね、どうでしょうか。真理はいつも勝つと。ね。真理はいつも勝利するんだと。そういうふうに思っていると思うんですね。実際ほとんどの場合はそうなんですけれども、しかし時にはね、真理なのに敗北してしまうように見える時があるということですね。それは言い方を変えれば、神様が沈黙しておられる。そういうふうに感じられる時期も実際にあるんだということなんですよね。しかし、慰めがあるわけであります。それは何かというと、神様はあらかじめそういうことをご存知であってくださるということなんです。人々はですね、真理が敗北した。そのですね、経験をするとですね、ああ、神様はでもダメだったんだなとかね。神様、神様って言っても結局助けてくれないじゃないか。神様は無力なんだ。そういうふうに考えがちです。しかしそうではないんだということですね。神様はそういう真理が投げ捨てられる、 そういうようなですね、何ということだ、そういうことが起こることをあらかじめご存知なんです。神様にとってそれは意外なことが起こっているわけではないんですね。神様でも予測できなかったことが起こってあたふた狼狽しているなんていうことは全くないんです。むしろ反対に歴史は神様はこうして見通しておられるその通りに動いていく。ですから神様の目にね、ああ思いがけないことが起こってしまった、そんなことはないということです。とすれば皆さん、真理がですね、地に投げ捨てられたまま、神様はずっとそれを放置されるだろうか。そんなことはないな。わかるわけですね。神様はいつまでも真理が投げ捨てられたままで放っておくことはない。必ず回復の時が訪れるわけであります。暗めに見える夜があったとしても、希望の光がそれを打ち破る。光はね、常に闇に勝利しますよね。そういう時はやってくるわけであります。神様はその先のそのことさえもすでにご計画の範疇に入れておられるということですね。実際、この小さな角の振る舞いについてはですね、この13節から14節でですね、語られているわけでありますけれども、この13節から14節は2人の人がですね、登場しますよね。互いにこう掛け合いのようにしてこう語り合っているのを横からダニエルは見てるんですけどもね。一人がですね、そうやって真理が投げ捨てられる。つまり聖女と軍勢が踏みじられる、その悲惨な時期。それはいつまでのことなんだとこう尋ねる。するともう一人はそれは、2300の夕と朝が過ぎるまでだ。とこう答えるわけですね。この2300の夕と朝っていうのはですね、2300日間ということじゃなくてね、夕と朝を足して2300ということですね。ですから、朝が1000、半分の1150、夕が1150ですね。ですから、1150日間ということですよね。で、これは大体ですね、3年と3ヶ月に相当します。で、皆さん、ご承知のように、聖書における完全数っていうのは7です。ですから、3年3ヶ月っていうのはですね、7の半分に、7年の半分にちょっと足りない年月ってことになりますよね。つまり言いたいことはどういうことかというとね、厳密に3年3ヶ月あるよっていう話じゃなくてね、7の、完全数の7の半分しかない。しかもその半分にも届かない。ね、でそういう数。つまり完全とは程遠い、非常に限定された短い期間のことだよと。そういうことを強調するですね、言い方なんですね。この2300の朝というというのはね。で、このように神様は、私たちがたとえ試練に苦しむことがあるとしても、それは限定された期間なんだ。必ず終わりがある。神様はそれをご存知なんだよということをね、力強く私たちに教えてくれているわけであります。さあ、ここまでですね、幻を見たダニエルでありましたけれども、にわかには意味が理解できずに、悶々としていたのかもしれません。知りたいなと思っていた。ですると、ダニエルのその思いをですね、察するかのように、神様はですね、ダニエルを助けてくださるわけであります。15節。私、ダニエルはこの幻を見たとき、その意味を理解したいと願った。すると見よ、勇士のように見えるものが私の正面に立った。私は、ウライガーの中ほどから、ガブリエルよ。この人にその幻を理解させようと呼びかけている人の声を聞いた。ここでガブリエルという名のですね、御使いが登場いたしますけれども、このガブリエルというのはですね、このダニエル書とそしてルカに一回ですね、マリアに妊娠を告げる場面で一回だけ出てきますけれども、それを除くと聖書の中でこのダニエル書だけに出てきますね。ですから、皆さん、聖書っていうのはですね、天使の名前をね、滅多に出さないですね。それはですね、天使に必要以上に栄誉を与えないっていうことですよね。天使を拝むとかね、天使はすごいんだとか、そういうふうに勘違いしないように。天使に栄誉を与えないようにですね、天使の名前をほとんど出さないわけですね。で、それでもですね、ダニエルは、天使を見た人はね、マリアも恐れましたけれども、ダニエルもですね、恐れて震えておりますね。 で、すると彼はですね、ダニエルにこういうわけであります。17節。彼は私が立っているところに来た、彼が来たとき、私は怯えてひれ伏した。すると彼は私に言った。悟れ、人の子よ。その幻は終わりの時のことである。ミスカイ・ガブリエルはですね、ダニエルにですね、何と呼びかけてでしょうか。そこに注目していただきたいんです。それはダニエルよって言ったんじゃないですね。人の子よ、と言ったんですよ。これはとても大事なことだなと思うんですね。というのは、前回7章のところですね、このヨヨの王朝というのはみんなね、何に例えられてたかというと、獣に例えられていた。それに対して後からですね、世に到来するですね、イエス様のことは何と例えられたかというと、人のこと例えられていました。つまり、人間として語られているんですよね。で、それはイエス様こそが、本当の意味で人間性を回復したお方であるということを示しておりました。世の中の王たちはそうではないですね。独裁者たちは皆私利私欲に走る。自分のですね、懐を肥やすということにかまけている。あるいは人の命を何とも思わない。まあ、ある意味それはね、人間性を失って獣のようになっているんだと。ね、ですから聖書はそのようなですね、国々を獣に例えているわけです。それに対しイエス様は、そうやって人間が失ってしまったものを回復させる。本当の意味で、神の形にもともと作られた人間のあり方を回復するお方として、イエス様は描かれているわけであります。で、今ね、ダニエルもそれと同じように、人の子よって言われてるんですね。これはイエス様に対する呼び方と同じ呼び方でね、ダニエルが呼ばれてるんですよ。それはどういうことかというと、ダニエルもイエス様と同じように神の形としての人間性を回復させたものとしてね、神様に受け入れていただいているっていうことなんですね。これは私たち信仰者にとっても大いなる慰めではないでしょうか。私たちは時にクリスチャンとしてね、生きている時に、ああ、なんて自分はちっぽけなものなんだろうか。なんて弱い。なんて器の小さい、愚かなものなんだろうかって、がっかりしてしまう、ね。そういうことがありますよね。でも、そういう私たちであっても、神様の目にはですね、人の子よと。神の形を回復したものよ。回復しつつあるものよと。そう映っているんです。イエス様に似たものに近づいているんです。ですから神様はですね、ダニエルにしたように私たちにも触れてくださって必要な励ましと助けを与えてくださるんだということですよね。さて、御使いはですね、ガブリエルで今から17節、御使いガブリエルは17節で今から解き明かす内容は終わりの時についてのことだよとこういうわけであります。終わりの時って聞くとね、私たちはああそうか。これは万物の終わりの時なのかなと。そうイメージするかもしれませんけれども、ある解説者はここで13節でですね、ダニエルの前にある天使がですね、エルサレムが荒らされるのはいつまでのことかと質問しますね。それに対する答えとして、その荒らされる、それが、荒らしが終わる時まで、という、そういう意味で終わる時と言ってるんだろうと語っておりますね。つまり、神様が裁きをもって介入して、その結果として神に対する反逆が終わる、その時。では、その反逆の終わりはどのようにして起こるのかというと、見つかりは今までにないほどですね、その終わりを詳しく語ってくれているわけでありますけれども、18節。彼が私に語りかけたとき、私は地にひれ伏したまま意識を失った。しかし彼は私に触れ、その場に立ち上がらせてこう言った。見よ。私は終わりの憤りの時に起こることをあなたに知らせる。それは終わりの定めの時に関わることだ。あなたが見た2本の角を持つお羊はメディアとペルシアの王である。毛深い親毛はギリシアの王であり、その額にある大きな角はその第一の王である。その角が折れて代わりに4本の角が生えたが、それはその国から4つの国が起こるということである。しかし、第一の王のような勢力はない。彼の治世の終わりに、その背く者たちが行き着くところに至ったとき、 王兵で策に長けた一人の王が立つ。彼らの力は強くなるが、自分の力によるのではない。彼は驚くべき破壊を行って成功し、有力者たちと聖なる民を滅ぼす。狡猾さによってその手で欺きを成し遂げ、心は高ぶり、平気で多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。しかし、人の手によらずに彼は砕かれる。酒に告げられた夕と朝の幻、それは真実である。しかしあなたはこの幻を秘めておけ。これはまだ多くの日の後のことだから。私ダニエルは何日の間病気になったままでいた。その後起きて王の事務を取った。しかし、私はこの幻のことで驚きすくんでいた。それを理解できなかったのである。ここでですね、語られているのはですね、セレウコス朝シリアの8代目の王の、先ほど言いましたけれども、アンティオコス4世エピファネスと一緒に非常にですね、よく似ている、当てはまるわけであります。で、このですね、エピファネスっていうのはですね、どういう意味かというと、神が人となって現れたと。そういう意味なんですね。つまり、この人は自分のことを荒人神だと言ったということですよね。わしは荒人神じゃと言ったわけですよね。まあ、思い出してみると、80年前の太平洋戦争の時に日本では天皇がですね、荒人神と呼ばれて反対する人々を弾圧するということが起こりましたけれども、アンティオコス4世もですね、同じように自分のことを荒人神と呼びました。そして、ユダヤ人に対して、そのことを受け入れなかったユダヤ人に対して非常に過酷な弾圧を行ったことが知られております。実際にはですね、兵を使わしてエルサレムの城壁を破壊し、家々を焼き払い、多くのユダヤ人をですね、虐殺したり、奴隷にしたり、捕虜にして連れて行きました。このエピファネスがですね、そのようにして手にかけたユダヤ人の数は3日間で、わずか3日間で8万人にも上ったという記録が残っております。さらにエピファネスはユダヤ人のですね、宗教を禁止しました。そして従わないと死刑にするぞと脅しました。極めつけはですね、エルサレムの神殿に行ってですね、そこにギリシャの神であるゼウスをですね、祀って、そしてエルサレムの神殿の祭壇の上でですね、ユダヤ人が汚れた動物とみなしていた豚をですね、あえて生贄としてそこで捧げて、豚の血をですね、祭壇にですね、かけて、そして祭司ユダヤ人たちを連れてきて豚肉をですね、強制的に食べさせるということまでも行いました。当然ながら、この出来事は、ユダヤ人にとっては本当にですね、痛みでありましたから、激しい反発を引き起こして、で、そのことがきっかけとなってね、反乱が起こり、そしてセレウコス朝シリアはですね、衰退に向かっていき、やがてローマに滅ぼされるということになるわけであります。で今申し上げた出来事はね、しかしね、ダニエルの時代からすると400年も後のことであります。ですから御使いはね、今言った幻をあなたの中に秘めておけと。これはまだ多くの日の後のことだからと言って、ダニエルにね、自制するんだよと促すわけであります。実際ですね、これはダニエルには想像もつかないことでありました。なぜかというと、ダニエルがこの幻をですね、見せられたその時点ではですね、エルサレムは、まだ廃墟のままだったんです。その時点ではね。バビロンによって壊されて廃墟のままなんです。ですから、このダニエルの、この幻を聞いた十数年後にですね、キュロスというですね、王が現れて、ユダヤ人たちをエルサレムに帰っていいよって言ってね、そして神殿を再建してしなさいって許すんです。でも、ダニエルの時代はまだね、そこまで行ってないんです。ですから、エルサレムの神殿破壊されたままで跡形もないんです。ところが、そういう時代に神様はね、やがてエルサレムの神殿は再建されるからと。でも、この再びですね、荒らす者が来て、その再神殿が再び破壊されるからと。そこまでダニエルね、ここで示しているわけであります。で、当然それはですね、先の先までですからね。 ダニエルにとって理解を超えたことでありまして、その意味をめぐってダニエルはですね、深く悩み、仕事が手につかない日々をですね、過ごしたと、27節には書いております。で、神様はね、そういう状況の中でダニエルをですね、ずっとほったらかしにしているお方ではなかったんですね。実は、今日私たちが見たこの幻は9章、次の9章、10章、11章と進んでいくとですね、だんだん具体的になっていきますね。特に11章になると非常に詳しく書いてあります。ただ、そのですね、詳しく解説をですね、ダニエルが聞くのはですね、今日の8章からだいたい十数年ぐらい経った後のことなんですね。私たちはですね、この8章から12章まで、まあ、ゆっくり読んだとしても15分ぐらいあれば読めるんだと思うんです。ですから、この予言がすごいね、立て続けにパンパンパンパンって与えられたような気がする、錯覚しちゃうんですけど、実際はね、十数年以上かけて、徐々に与えられていった内容ですね。このように皆さん、神様の予言というのはですね、段階を追って人に示されていくものです。神様は最初からですね、詳細を明かすということはなさらない。まあ、カメラをですね、こうピッとこう向けるとね、ピントが合うまでに時間がかかりますね。ウィーンって言ってね。まさにそのようにですね、最初はあらすじ、ぼやけてあらすじが語られて、だんだんとね、解像度がピーッとこう高まっていくっていうことですね、聖書の書き方。で、それは私たちがするとですね、なんかこう一見まどろっこしいなと思えるかもしれません。なので、もっとね、最初から詳しい解像度の高い予言をしてくれないのかなと思うかもしれませんが、それはね、受け取る人間の側の理解がもう追いつかないからです。限界がありすぎるんですね。先ほど言いましたね、ダニエルが見た幻っていうのは、ダニエルからだいたい200年から400年後にかのことなんですね。ですから、私たちの時代にもし置き換えて例えるとね、江戸時代の人が2025年の日本はこうなってますよと聞かされるようなものであります。当然ですね、詳しすぎる話を聞かせスマホっていうのがありまして、って言われてもですね、一つも信じられないんですよね。理解もできない。無線っていう目に見えない電波があってねとか言ってもですね、もう何を言ってんだこの男は、荒唐無稽なホラ話を言っとる。こう退けられて、場合によってあれは頭のおかしい危険な人間だって言われてね、こう敵意を向けられることだってあるかもしれませんね。ですから詳しすぎる未来っていうのはね、聞く人の益にならないんです。今日初めのところで聖書の予言というのは歴史の舞台裏をこう見るようなものだと述べました。でも私たちはその舞台裏をね、全部見ているわけではないですね。例えばこの14節ですね、ダニエルに幻を解き明かしたガブリエルはですね、2300の夕と朝っていうのは経過するって言いましたけども、そのじゃあ2300の夕と朝ってどういう意味かっていうね、全然語ってくれないわけです。解き明かされないんですね。つまり全てが解き明かされたわけではないんであります。私たちはそのことをですね、謙虚になって受け止めないといけないと思いますね。ですから私たちがこの聖書の予言を見るときにですね、ある意味で私たちは見ているのは大きなパズルの数十ピースだけを見ているということですね。まあ、千ピースのパズルの中ですね、数十ピースのパズル見るとね、なんとなくこういう感じのパズルなのかな、出来上がるとこういうパズルなのかなってイメージはつかめるかもしれませんが、でも全体像は見えないですね。でも私たちはそれでいいんだと。神様が知らせてくださった範囲で満足すればいいんだと。そういう謙遜な信仰者である必要があると思います。何でもかんでも知らないと気が済まない。そうではなくていいんだ。神様が知らせてくださった範囲のことで今は十分なんだと。 むしろね、私たちは本当に大切なことの方に、より重要なことの方に目を向ける必要があるわけであります。その重要なこととは何かというとね、神様は歴史のすべてを支配しておられるんだなぁと。そういうことです。神様の手に余る、もうどうしようどうしようって神様慌てふためいて、ああ、ええー、とかって適当にね、こうもう、でたらめにやってるってんじゃないんですね。手に余ることは一つもない。私たちがこの世界を見るとね、権力者たちがどうですか？やりたい放題、好き放題にやっているように見えるかもしれませんね。当時もそうでした。なんであの人は放置されてんのか。当時もそうでした。でもそういう中でも神様はですね、すべてをその手の中に収めておられるんですね。ああ、神様で、ああ、これは知らなかったわっていう、そういうことは一つもないんです。神様はすべてを知っておられる。その上で、ダニエルに対してしてくださったように、私たちのね、弱さとか、限界とか、そして理解力の乏しさとか、全部神様分かっておられる。その上で、私たちに寄り添って、私たちは理解できるギリギリのところをですね、私たちを教えてくださる。ですから今日ここにいらっしゃっている皆さんもこのダニエル書8章を読んでですね、どの程度理解できるか、それは人によって違うと思います。でもそれでいいんです。私たちは皆すべての人に段階というものがありますね。それぞれの理解の段階に応じて、今自分にとって重要と思えることを一つ、あるいは二つ心に今日蓄えて、教会を後にしよう。そしてまた来週やってきて、新しく一つか二つ心に蓄えよう。その小さな積み重ねが私たちの信仰を形作っていくのだということであります。さて今日はですね、ダニエルに与えられた第二の幻をご一緒に見てきたわけでありますけれども、最後にですね、改めて一つの言葉に目を向けて、この話を終わりたいと思うんでありますけれども、それはこの25節にあるですね、人の手によらずにというこの言葉です。人の手によらずに、彼は砕かれる。これは、神様が歴史を導いておられて、ご自分に信頼する人々を確かに救い出してくださるということを示す言葉であります。で、それは人間の目から見るとね、思いがけないことだ。そう映るので、人の手によらずにと記されているのであります。信仰者が人の手によらずに救い出される。これは私たちにとって大いなる慰めではないでしょうか。聖書はイエス・キリストを信じる者に与えられる永遠の命の希望があると確かに約束しております。で、その神が打ち立てられる国というのは地上のどの国とも違っている。それは神の愛によって治められる国だと語っています。世の中の人々はですね、そのことを天国と言うかもしれません。で、人々がですね、予想している天国っていうのは、ぼわーっとしたなんか浮遊しているですね、形のない国をね、皆さん、人々は想像しているかもしれませんが、聖書によるとですね、その神を打ち立てる国は現実の目に見えるものとして打ち立てられると語られています。その国にはもはやですね、罪もなく、死もなく、涙もない。すべての苦労は償われて、すべての悲しみには慰めが与えられて、すべての涙は拭われて、すべての不平等や理不尽さは取り除かれた栄光の国。それがイエス・キリストの治める新しい神の国なんだと聖書は語っているわけであります。でもね、多くの人々はそういう話を聞いて、いや、想像できません。そう感じるんじゃないかと思うんです。現実の世の中見てください。全く違うじゃないですか。そういうわけです。相変わらず戦争がある。相変わらず独裁者のような権力者がのさばったまま。愛が増えていくというよりはどっちかというと自己中心的な人ばかりが目についている。弱い人は顧みられるかといえば、むしろ逆に忘れられて、 強い者はますます富を増し加えて格差は開く一方だ。いくら叫んでも真剣に聞いてくれる人はいない。涙しても慰めてくれる人はいない。そういう中で私たちは疲れ果て、生きる希望を見出しにくくなっている。ですから私たちは聖書が語る救い、人の手によらない救いがあると言われても、イメージしにくいな。そう感じるかもしれませんね。でも皆さん、ダニエルもそうだったわけです。彼は神様から人の手によらずに救いが成し遂げられるからと聞かされて理解できませんでした。イメージがつかめませんでした。それで悩んだんです。で、それはある意味ではイエス・キリストが私たちを救い、やがて神の国を打ち立ててくださると言われている、それを聞いた私たちとね、ある意味では似てるような気がするんですよね。未来のことはですね、はいはいそうですかって言って簡単に受け入れて、はい納得できました。そういう人は稀ではないかと思う。で、皆さん、一つだけ確かなことがあります。それは、歴史はダニエルに予言された通りに展開していったということです。私たちは高校生ね、中学生なる世界史の教科書を開くとですね、まずメドペルシャという国が台頭しました。そしてアレキサンダー大王のギリシャがですね、彗星のように現れて、それを打ち倒していった。そしてアレキサンダーの死後にですね、分裂した4つの国の1つ、セレウコ主張によってエルサレムは蹂躙された。どの教科書にも載っている事実であります。でも聖書はそれよりも数百年前にそのことを予告しておられた、予告していたわけであります。つまり神様は全てをご支配しておられるんだということは、絵に描いた餅だとか空想話をしているんではなくて、この世界の紛れもない現実なんだということです。権力者たちは、私こそが世界を動かしているんだと思い込んでいるかもしれません。しかし事実はそうではない。歴史の舞台裏を見ると、神様が人の手によらずに歴史を支配し、導いておられる。ですから私たちは、その神様を信頼していいんだということです。そして舞台裏を知っておられる神様が、私と共にいてくださるのだ。そこに慰めた励ましを見出し、それによって力づけられて生きていくことができるんだということです。神様はもちろん、そのような世界の大きな話、大きな歴史だけではなく、あなたの歴史、つまりあなたの人生にも同じようにして見守り導いてくださるわけです。この神様を信頼して歩んでいきたい、そのように思わされます。ご一緒に、御言葉を思いつつ祈りの時を持ちたいと思います。お祈りいたしましょう。